Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジンリーマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。
Radio Cabinet。
皆さんこんにちは。中国の首都北京で 9.11 事件が発生した。北京 9.11 だ。そんなニュースが先月末にネットを駆け巡りました。これは事件の翌日、日本のメディアも報道していました。こんな内容です。先月26日午後6時ごろ、中国の首都北京市の中心部にある108階建ての高層ビルに小型飛行機が衝突しました。地元紙の北京日報によると、操縦者1人が死亡し13人がけがとのことでした。ただし衝突が意図的なものかどうかについては報じられていません。というか、ネット上の関連記事や動画は30分以内に全て削除、封鎖され、国内での報道もされていないと言います。当時の飛行記録によると、操縦していたのは劉俊華という人物で、この人が乗っていた飛行機は2人乗りの小型飛行機、同機は午後5時半頃に離陸後、800メートルの高度まで上昇した後、その高度を維持しながら時速190キロ程度の速度を保って飛行していたといいます。最終的には高度でいうとおよそ400メートル、衝突したビルの83階あたりに突っ込んだようです。小型飛行機が衝突したビルは北京市の朝陽区という商業エリアにある中心ビルタワーで、中国村、村は尊敬の村ですね、とも呼ばれます。実はこの中国村といった場合の村はですね、習近平のことを指しているようです。中国メディアによると、このビルの高さは528メートルで北京市内では最も高いビルです。金融や不動産業などを展開する中国の国有企業である中国中信集団の本社ビルでもあるそうです。中信集団の中信というのは中国の中に信、信用の信と書きます。香港メディアの明報などによると、機体は北京市東部の郊外で小型機の免許取得の訓練や遊覧飛行などに携わる企業が所有するものとみられています。小型機には1人が乗り、午後5時半ごろにこの企業が拠点とする空港を出発し、10分後に一旦着陸しようとした後にコースを外れて西の方向に飛び、衝突したビルの東約7キロにある東五館 東の、五感ですね、数字の五に感は環境の感、という場所の付近で連絡が途絶えたといいます。実はですね、このビルはですね、習近平などが、住んでいる、中南海までは、ここからおよそ1分余りほどの距離だったそうです。この1分というのは飛行機で飛んでということです。ネットではこの事件は事故ではないとの推測が圧倒的に多かったです。事故のあったビルに向かおうとした、通信社のロイター社の記者によると、途中で警察官に行く手を遮られ、追い返されました。そこで、なぜ追い返すのだと聞くと、その警察官は、理由はみんな知っているはずだという答えを返したといいます。これ意味深長ですね。リスナーの皆さんは、警察官が事故現場に記者を入れない理由について、ご想像できますでしょうか。また今回のこの事故には、いくつもの謎があると言われます。今の北京は、地下鉄に乗るにもセキュリティチェックのほか、地下鉄乗車中の身分証の確認もあると言います。しかも、移動中に何度も調べられたという声も多くあります。さらに5月には北京の上空ではドローンを飛ばすことが全面禁止されました。つまり、低空飛行、北京の空はですね、飛行機を飛べない状況になっていたんですね。中国で、最も厳しい監視体制の北京で、なぜこのような事故が起きたのか。20分以上もの間飛行していたのに、中国の空軍がこれに対応しなかったのはなぜなのか。操縦士はどのような理由でビルに突っ込んだのか。こうした、いくつもの謎に対する答えはおそらくは、出てこないと思います。そんな事故でした。さて、個人的な話になります。先日勤務先の学院の院長から、60歳以上の契約については、准教授以上の資格が必要とされると言われました。つまり60歳になる来年、2027年以降は契約の延長はできないという通告でした。以前はなかったルールですが、知らない間に、作られていたようです。もちろん最高学府ですし、雇用者の健康へのリスク管理ということもあるので、このような条件ができても叱るべきだと思います。ルールはルールなのでもちろん、受け入れますということで、上海での仕事は、来年の夏で、定年となります。2003年からこちらの大学での仕事を始めたので、ちょうど23年間働いたことになります。実は60歳で退職しようかどうか非常に迷っていました。でも、そんな悩みも院長の一言できれいさっぱり解決されました。ちなみに、中国人の先生たちは、講師の場合、女性は55歳、准教授以上であれば60歳が定年で、男性の場合はいずれも60歳が定年となります。ただし、教授になった場合は、男女とも、63歳が定年となっています。定年というか63歳までは、契約更新ができるということですね。院長の知らせに、実を言うと一時はですね、若干気落ちしたんですけれども、今ではむしろ、方向がしっかりと定まったことで気持ちも楽になりました。この1年は定年後をどのように過ごしたらよいかについて、少しずつ考える、良い期間になるかと思っています。 皆さんは定年後、楽しくできる趣味や関心事を今持っていらっしゃいますか？また実際に定年生活を送られている方は、どのように日々を過ごされているのでしょうか？次の話題です。最近中国のテレビドラマを見て久しぶりに心を動かされました。中国のテレビ番組は特にニュースや評論は、誇張とかごまかし、嘘までは言いませんけれども、事実を歪めたような内容が多くてですね、見ていても辛く、ドラマとか映画に関しても見る気にならないものが、圧倒的です。それでも、最近は非常に少なくなったとはいえ、ドラマに関しては、たまにですけれどもハッとさせられるような佳作が見られることもあります。今日ご紹介したいのは、主役という題名のドラマです。このドラマに関するニュースを見るまで全く知らなかったのですが、このテレビドラマ主役は2026年5月に放送が始まると非常に大きな注目を集めたようです。良い作品というのはやはり誰が見てもいいと思えるんですね。このドラマはかつて首都が置かれていたことでも知られる西安、この西安市がある陝西省の伝統芸能である歌劇を軸に据えた作品です。この伝統歌劇はですね、新興という名称で呼ばれます。新興の新は、新の時代の新ですね、新の始皇帝の新、それから孔は口腔外科ですか、口の中のですね、月辺に空って書くですね、と呼ばれています。この新興は中国の西北部に伝わる古い地方歌劇で、力強く高らかな歌唱と激しい感情表現が特徴とされます。皆さんは京劇というのをご存知でしょうか？北京で発展した歌劇のことです。いろんな地方の歌劇がですね、要素が、北京に集まって、それで、集大成といいますか、発展したのが歌劇というものです。このように中国にはですね、各地方にその地方で生まれた歌劇、オペラのようなものがあります。今お話した京劇は北京で発展した歌劇ですし、ドラマ主役の進行は陝西省ですね。で、それに他にもですね、余劇、上海の余園っていうところの余ですね、余劇は河南省という場所、そして越劇、超えるですね、越劇は浙江省、昆劇、昆は、昆虫の昆です。これは蘇州で、もう一つ越劇は、この場の越劇はですね、広東省を表す漢字になるんですけども、広東省の地域を表す漢字を使うんですけども、山奥の奥にちょっと近いような感じですね。この越劇は広東で発達といったように、それぞれの地方でさまざまな歌劇やオペラが発展して、今もなお演じられています。ちょっと調べただけでも、中国にはですね、全国に20の歌劇があることが分かりました。ちなみに私の妻は小さい頃から浙江省の越劇とか蘇州の昆劇を聞いて育ったそうで、その上手下手もある程度わかると言います。私の義父や、おばなどが越劇を歌ったりテレビで見ているのを上海に来てから、私自身も間近に見てきました。それでも、私にはその良し悪しは未だにわかりませんし、ストーリーを聞き取ることもできません。日本でいうと歌舞伎や能のような存在といえばいいのかもしれませんが、あるいは歌舞伎や能よりももっと、こちら中国の庶民の中に根付いた、 身近な芸能かもしれません。話は戻りますが、この先生書の歌劇である信仰を軸にしたテレビドラマ主役の物語は、中国の中部を東西に約1500キロにわたって走る大山脈である秦嶺山脈の奥深くから出てきた、田舎のですね、羊飼いの少女が数々の試練を乗り越えて、やがて一代の信仰の盟友へと成長するという内容です。主人公の女性は羊飼いから始まって劇団の焚き火係、そして深い挫折を経て、最後は天下に名だたる信仰のトップへと上り詰めます。よくありがちな単純なビルディングストーリーにも見えますけれども、このドラマの核心は、監督によると、極限の栄光と廃墟の中で、何度も砕け散って、何度も自分自身を再構築していくごく普通の女性を描くことにあったということです。タイトルの主役にも二重の意味があるそうで、舞台の花形という意味だけではなく、人生もまた芝居であり、誰もが自分自身の人生の主役であるというメッセージが込められているそうです。このように言葉にしてしまうと、どうしてもステレオタイプな、いかにもありがちな話にも聞こえてしまうのですが、このドラマではですね、主人公の女性だけではなくて、彼女のおじさんや、先輩、周りの人ですね、信仰に生きる芸人たちの、群像劇が非常に鮮やかに描かれて、時代の荒波の中で、彼らがもがき、あるいは、守り、そして沈んでいく、そういった姿が浮き彫りにされています。何より、役者たちの演技が光っていました。非常に人間臭いのです。一方的に善人である人はいないし、一方的に悪人である人もいません。それぞれの人間が持つ善と悪の両面が自然にありのままに描き出されます。そうした裸の人間たちがぶつかり合い、思いやり合いながら生きる姿に心を揺り動かされそうになるとき、そこには必ず信仰の歌唱や旋律が流れ、その感動をさらに深く強いものにするのです。実際にこのドラマの視聴率は高かったようで、最高視聴率は 4.6% を超えて、2026年6月現在で CCTV 中央テレビの年間視聴率トップに輝いているそうです。さらに特筆すべきは、視聴者の主力層の一つが18歳から24歳の若年層であるという点で、これは古典芸能でもある信仰を若者たちにブレイクさせて、多くの若いファンを獲得したということです。当然のことながら、原作小説の売り上げもうなぎ登りだとのことです。これを見ながら思ったのは、日本の作家吉田修一さんが書かれた国宝でした。映画化もされ、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。私は映画は見ていなくて、小説を読んだだけなんですが、この小説の内容もやはり日本の伝統芸能を軸に、主役を争う二人と、この二人に関わる多くの人たちの生き方を描き出しています。この吉田修一さんの国宝と今回ご紹介した中国のテレビドラマ主役とは、多くの点で共通項を持つのではないかと感じました。もちろん結末については全く異なってはいるのですが、いずれにしても中国でのように日本でも国宝という作品のおかげで、若い人が伝統芸能に関心を持つようになったといった話も聞きました。一方、私はこの主役というドラマを見て、信仰はもとより越劇や婚劇を一度しっかりと聞いてみようかと思うようになりました。定年後の楽しみになるかもしれませんね。今日はここまでです。 お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。
Radio Camnet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio キャムネット。See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.